皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めまして、こんにちは。7月16日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、すでにボールは司法長官の手にあるというお話です。日本は今、一生懸命選挙やっておりますけども、どうなりますかね。結局、与党がですね、それは議席減らすと思うんですけども、引き続き自民党は第一党だと。で、野党は、どこもそこそこ議席伸ばすんじゃないですか。で、このままいくとですね、結局与党も第一党であるっていう事実に変わらない。野党もそれぞれ、躍進するということで、誰も妥協する人がいないですよね。そうすると、連立協議ったって譲る人がいないとですね、多分連立協議まとまんないじゃないかと思うんですね。だからその政治は一転大混乱になって、このままなんかその解散総選挙になっても私はおかしくないと思いますね。アメリカがその今週来るっていうわけで、閣僚級がですね、何するに来るのかよく知りませんけども、日本の選挙の民衆の状況を変えるってことはないと思いますんで、よほどなんか隠し玉があるとすれば、スキャンダルの隠し玉ですよね、これね。だから取り払いの方はあってもですね、シルバーブレット銀の玉で一挙に人々を救うようなものが出てくるとはちょっと思えないですよね。だからそういう意味では、終わりが先に来て、終われてから次のもの生まれますのでね、やはり引き続き日本の政治も整理淘汰が先に来てるという状況じゃないですかね。でもこの選挙で当選した人は元気いいんじゃないですか。このすごい状況で当選したわけですから、党派を問わずですね、やっぱり元気いいし、だから逆に元気いい人が多いからですね、物事まとまらないですよね。やたらに妥協しませんので、しかし国会ってところはそういうシステムになってるわけでありますから、とりあえずみんな当選して元気よくいろんなこと言ってみてですね、それから考えてもおかしくないと思いますね。要するにそういう場だということは憲法に書いてあるわけですから その通りやれば、いいだけのことでありまして、むしろその世の中はちょっと別のところで動いていくと思いますのでね、その世の中全体の推移と自分がどうするかについては、よく広く内外のことを見ていただくといいと思いますね。今のトランプのことがいろいろ取り出されておりますけども、全然難しいことないと思いますね。前から言っているようにトランプって国を分ける気ですよね。だから一旦しまいにするわけです、今の USA をね。そのドラマってのは相当な、ものがあると思いますよ。で、この USA とともに葬るものは葬るわけですよ。例えば日本だって大日本帝国って昔ありましてね。で、これ陸海軍も引き連れ、それから諜報機関も引き連れ、軍需産業も引き連れ、みんな引き連れて大日本帝国沈んだわけですね。政治家もそうですね。戦前の政治家とか役人とかね、軍人とかみんな引き連れて一旦沈んで、で、日本国という新しい国が生まれたわけでありますから、やっぱりそのソ連もそうでしょう。ソ連も一回沈めてですね、ロシアとしてよみがえりましたんで、やっぱりそれはアメリカみたいな何でかい国一回沈めなかったら絶対次新しいも生まれませんわね。ほんでちょこちょこっと法律直したぐらいでそれは良くなるわけないんで、だからこの詰将棋ですね、国入れ替えちゃうってのは必ず入ってるはずですよ。だからその入れ替える時のこの映画っていうのは、立ち回りになりますわな。チャンバラになりますから、それも仮想的なチャンバラですよね。本物じゃなくて。本物になったら大変なんで、全部そこはそのすでにね、決着させてやって映画でやるわけですが、だからそのチャンバラですね、あんまりですね、もう真剣に見ててもね、なんか間抜けた話になりますんでね、やっぱり詰将棋やってんだなでいいと思いますよ。で、やっぱり興味深いのは例のゴルフ、サッカーボールのことですよね。2018年に、ヘルシンキでプーチン、トランプがあったときに、プーチンがトランプにサッカーボールを渡しましたね。要するに、今度はあなたの番ですよと。だからアメリカの大掃除をずっとやっておりましてですね。で、この間、来年、FIFA のサッカー大会が まあ、アメリカで開かれますね。アメリカ、カナダ、メキシコ共同開催ですけども、あれ共同開催ってことはやっぱり一つのアメリカになってんでしょうね。もしかしたらあれ一つのアメリカを祝う、あれ、競技になってるかもしれないよね。急転直下さ、カナダとメキシコはアメリカに合併することになって、拡大アメリカだよ。だから、大米国 な話だけどね、昔、東京とか大阪がですね、大正時代ね、大正から昭和の初めにかけて、真の領域が広がったことで、大東京とか大大阪と言われたことがあるんですね。そうするとアメリカも、大アメリカだな。まあ、アメリカっていう言葉使わないんだな。合衆国になるから、大合衆国？発足記念、まあ、大会みたいな形でね、来年 FIFA やるかもしれませんね。それ大いに可能性あると思うんですけども。でも、まあ、それやるっつんでみんな集まって、これ何が起きたかっていうと、サッカーボールをトランプからですね、司法長官に渡したわけね。ポンティっていうですね、司法長官に。だからもうすでにですね、アメリカの掃除終わってるわけですよ。で、これから全部訴追の段階、訴追して、それからその、処罰する段階に入ってるわけですね。だからまあ、あと、落ち武者狩りとか、いくつか隠し玉があって、落ち武者狩りとか、隠し玉がいくつかありますから、まあ、これは最後やっつけるんですけども、もうほとんどの部分については、処罰、訴追、処罰の段階に入っておりますから、まあ、だから今更ですね、これ何かが、その、作り変えるようなことが起こるということは、まあ、ありえないわけでありますね。全部だからこれ、詰将棋の一環ですよね。そういうふうにこう見ていくとですね、まあ、この訴追とか処罰っていうのも、まあ、どんなふうになるのか、なんとなくこう見えてきますよね。まず第一に、司法長官にボールが渡されたわけですよね。これ、例えば海軍なんかは、昔からあれ持ってますよね、法廷を持ってますよね。軍事法廷開いてるんじゃないですか。JAG ってやつね。ジャグって言うんですか？あれの長官に弾を渡したら、すでに軍事法廷で全部裁くぞという意味ですけども、司法長官に渡しましたね。そしてやっぱり軍は控えで、裏でやっていって、表は全部シビル、市民法でやるという、そういう意味だと思うんですね。だからその、まあ、抑えの軍で、補助の軍という形にして、実際に軍があるからうまくまとまるんだけども、表は全部シビルの司法省の所轄で訴追、処罰をやると。だから普通の、まあ、刑事の手続き、民事の手続きに行くわけですね。そうするとこれ全部公開されますし、そうなってくると今度、裁判官の中でとんでもないの全部これ、捕まえなきゃいけないんで、今それやってるところですよね。とんでもない判決出すような、あるいはその金をもらったりですね、いろんな賄賂をもらって判決を歪める奴らが、判事、それから検事、弁護士にいるんで、弁護士事務所も含めてね、これだから今、摘発やって、次々とこう、追い出してますよね。まあ、だからもう最初から最高裁を抑えちゃってるわけで、アメリカ政府はそのエグゼクティブブランチって3つありますでしょ？大統領府と連邦議会と、連邦裁判所、この3つのエグゼクティブブランチを、2018年ぐらいですか？正式には2020年かな。トランプたちの作戦で全部抑えちゃってますから、だからこの3つもアメリカ政府はすでに軍の管轄下にあるわけね。だからその実際の、だからシビルでやるって言ったってミリタリーでもう実際後ろ動かしてるから、これ結論変わるわけないわけですよね。いろんなその詰将棋で少しね、順番動かしたり一旦負けたふりしたりすることあってもですね、結論変わることないわけですよね。だから今、あえてこう、まあ、その、司法長官にボール渡したから、司法の世界で今、その整理淘汰をやってるっていう段階ですよね。で、これがだから、アメリカだけかどうかって非常に疑わしくて、世界中じゃないかと思うんですよね。結局だからそのディープステートの連中も、最後は司法を乗っ取ってやりたい方でやってたわけですよ。日本もそうだったでしょう。黒川っていう検事長ね。それからその中村っていう警察庁長官。これがですね、アメらの言いなりでさ、デタラメな、捜査やって、デタラメな訴追やってね、それからまたあの通り最高裁のさ、判事がさ、言われた通り判決出さないと左遷されたり、裁判も歪んでたじゃないですか。ああいうことあったわけね。だからこの、放送三者っていうんですか？判事、検事、か弁護士。 このとんでもないのをとっ捕まえて、全部しょっぴいちゃうというのを今、裏でどんどんやってんだと思うんですね。アメリカなんかの場合だと、非常に国でかいですからね、たくさんいますよね、これね、司法関係はね。結構大変だと思うんだけど、まあ、これ一生懸命もやってるじゃないですか。だから、整理がね、済んだところから順次、本格的な処罰まで行くと思いますんで、まあ、それが今、動いてるんでしょうね。だから全然その大きなところは心配する必要はないと思いますけど、まあ、やっぱなんていうかですね、本当こう みんな映画にのめり込んでますよね。本当まあそれでいいんです。人々がのめり込むようにですね、映画作ってありますからいいんですけども、なんかね、もう決着しちゃってる話を今更さ、映画でやられてもねっていう感じが、まあ正直するわけですね。決着するところは、だから隠れて裏でやってんだね。そっちの方が迫力あったわけですね。2017年からですよね。2017年。トランプがホワイトハウス入るあの時からも大騒ぎやってるわけですよね。それはごく一部の人がまあ伝えてきた話で、聞けば聞くほどすごいなと思ったんですけど、まあそれが今こういう映画の形になりますとですね、まあ少しね、整理して伝えますから、まあそれは聞きやすく見やすくなってんだけども。だから今までこう実際にはものすごいことやってきたわけね。で、今だから最後あえてやるとすると、まあ司法のところで。まあそしてあと一つ、まあ芝居をやらなきゃいけないんでね、国を入れ替えると芝居をやらなきゃいけないんで、まあそれもだからちょっと、まあこれはだから国入れ替えるのはね、まあ新しい国をすでに生まれてるみたいですけども、こう乗り換えなきゃいけないんで、乗り換えは今やるわけですよね、乗り換えは。まあちょっと大立ち回りはあるかなと思って見てます。で、この司法っていうのもですね、本当に今回全部見直しなきゃなんないわけですね。ローマ法ってありますよね。ローマ法っていうのはそのローマ帝国が使ってた法律で、これ実は東ローマ帝国にも西ローマ帝国にも同じようにこれが行くんです。ローマ法っていうのは東大ローマ帝国にちゃんと分かれて伝わっておりまして、これが今の西欧社会の元となる法律になってですね。だからローマ法っていうのはものすごい大きな影響力を持ってますよね。で、このローマ法の飛び地みたいな場所がロンドンのシティですね。で、イギリスは面白い国で、放送関係って言うんでしょうかね。法律関係の人たちを養成する場所って言いますか。まあ、弁護士会みたいなものが、このシティの周りに集まってですね。シティの中に2つあって、シティの外側、すぐちょっと離れたところに2つあって、4つぐらいこの弁護士会があるんですね。ここにみんな属するんですね。法廷弁護士って言われた人たちですね。事務弁護士じゃなくて法廷弁護士って言ったら、この4つのうちどっかに属するんですけども、そのうち2つはシティのど真ん中にあるんですね。ど真ん中って言い方変だな。ちょっと西の方なんですけども、テンプル教会のところにありますから、まあ一番古い歴史、テンプル騎士団以来のもんだから、ものすごく古い歴史のところの上に乗っかってるんですよ、司法がね。なんか変な話だと思いません？これ。なんでテンプル騎士団とね、今のイギリスの法律がそんな重なってんのかって話で。いや、だからもうずっと利権を伝えてるわけですよね。あれ、ローマ法以来の利権をずっと伝えていて。で、ここがだから昔はもっと華々しくてですね。それこそあれですね、提督裁判所とか、あるいは副提督裁判所つって、まあ、海軍が運営する裁判所がですね、イギリスとか、あと世界の植民地にあったですね。副提督裁判所ってのはあれは、イギリス連邦の国々とか、20世紀の初めぐらい残ったと思いますけども、あと、アメリカにもね、独立する前はこういうのありましてですね。だから何のことはない、シティの法律ですよ。シティに都合の良い法律で世界のビジネスを動かしてたんですね、これね。だからこの法もですね、果たしてこれからどうするかなんですよね。例えば、信託っていう言葉あるでしょう。あれ、トラストって言うんですけども、あれまさにこのシティの発想なんですね。そのお金持ってる人の権利をどこまで優先するっていうやつで、だからこれが今の金融市場の原点ですね。株であろうが債券だろう、預金だろうが、融資であろうが、とにかくお金持ってる人の権利を最優先して、どこまでも権利を追求するっていうのはシティの法律ですよ。これが今世界の、まあ、金融とか、普通自由主義国家って普通これで運用するってことになっていましてですね。だから結局、ごく一部のね、世界の大金持ちが全部その利権に持ってる。まさにローマ帝国の、ローマ市民と同じ扱いなんですね。世界に権利を持っている人たちがローマ市民ですから、それが今の資本家ということになりますね。で、それをもとに働いているのが非市民で、要するに持ち分権を持ってない人たち。 もう身分を持てない人たちが世界中にいるわけですね。で、それを成り立たせての今のシティの発のあの法律ですよね。これどうするかですね。一方、大陸にはファウンデーションってありますね。リヒテンシュタインのファウンデーションとかありますけども、あれは基金っていうやつで、あれも実は、なんて言いますかね、元はローマじゃないかと思うんですけども、あれこそローマじゃないかと思うんですけども、なんて言いますかね、あれは国家というものを大事にする、そういうまあ、法の体系ですね。国家というものを大事にする法の体系で、だから、やっぱり、領土、領空、領海の中のお金という発想ですね。そして、お金を出した人の権利というのは、基金に拠出した段階で、なくなっちゃうんだよね。だから、例えば今でもですね、普通の株式会社だったら株主の権利はどこまでも追求できますけども、非営利法人ありますでしょう。学校法人とか、社会福祉法人とか、そこにお金拠出した場合には、拠出した人の権利って基本的にないですよね。あれファウンデーションなんですよ。二つあるんですね。で、ファウンデーションだけだと、まあ、言ってみれば、証券投資家ってのは入ってこないんで、金回りが悪いから、そういう国はなかなかですね、経済発展しないということで、みんなシティの法律、まあ、投資家優先の法律に乗り換えて、彼らの奴隷になったんだけど、まあ、この際、それどうするかなんだね。トランプ、プーチンも株式市場を辞めるとは言ってないんだな。だから、まあ、このトラストっていう、信託っていうものを辞めるとは言ってないんで、まあ、それだから、マネーをね、あまり出さないようにして、信託が暴れないように、そして持ち分を持ってる人が、上級国民、市民って、それ以外が、持ち分を持たない人たちが非市民という、こういう構図はなくすように、まあその制度は残しながらルールを変えていこうという、なんかそんなように見えますね。だから本当はだからこの資本社会を手にやるとか、もっと大きな意味がありましてですね、そもそも世界を動かす経済のルールも変えなきゃいけないし、まあ国民っていうことだったら、まあそれは話決まってますよね。その国で生まれた人たちを中心に組み立てて、移民は原則として入れないと。例外的にしか入れないという、まあ、そんな方向でありますし、あとまあ、ディープステートの横暴は止める。これはよろしいんですけども、そもそもの経済の、まあ、運営の方法ですね。誰がその責任者となってやるのか、国が中心なのか、民間が中心なのか、まあ、混合経済で行くんでしょうな。戦後の日本みたいね、混合経済で行く。まあ、なんとなくやってることを見てるのそう思うんですけども、資本も全部買わないとね。だから、ローマ以来のもうバチカもぶっ潰し、シティもぶっ潰してきたわけですから、いや、だからあと最後、だから法体系どうするかっていう極めて重大な問題が一つ残ってるんですね。それはまだなんか統一的な見解が出てるようにはちょっとまだ見えないんですけどね。まあ、そんなこと含めてですね、もうすでに、だからこの次の体制どうする、どこに話は行ってます。で、整理の方は簡単ですよ。もう最後だからシティがエルサレムで滅びるわけですな。よくゴグはですね、ロシアって言ってる人いますけども、まあそういう説がよくありますが、北の方から来るってんだけどね、ロシアじゃないですよ。ゴグはあれ、ロンドンのシティですよ。だってロンドンのシティのところにさ、ゴグとマゴグの大きい像が立ってんじゃないですか、もう。で、あれ一旦、あれ、戦争の時だと思いましたけど、確かあれぶっ壊れちゃうんだね。で、そのままね、滅ぼしとけいいもので、またね、あれ、昭和30年代にあれ再建すんだよね、ゴグとマグの像を。あれシティの中にね、シティの市役所があるんですよ。ギルドハウスって言いますけどね、そこにね、二つでかいね、巨像が立ってんだよ。まあ、わざわざそれ復元したんだよな。バカじゃないかと思うんだけども。わざわざ悪魔の像を復元してさ。で、このシティがさ、まさにさ、その世界をね、ぶっ壊してって、それと戦う良き神のエルサレムだし、良き神の集まるイスラエル、エルサレムと戦って、滅ぼされるのは聖書にある通りなんですね。だからそのシティが滅ぶわけですよ。で、まあそこまではいいんですけども、要するに法体系ね、どうするか決まってませんな。で、日本なんかの場合もね、基本的には、法はあまりよくわかんないんだね。わかんないというか、法律とか律令とかできる前から国みんな運用してますから、なんて言いますか、本当の意味での慣習法の国ですよね、この国ね、実態としてはね。法があってもないようなところが多い国で、でもそうもいきませんのでね、これだけ細かくなった世の中でありますから、まあ考えなきゃいけないし。まあそうなってくると、まあ今後その広い意味で法を含めて制度っていうんですけども、制度をどうするかっていうのが日本も非常に重要な問題になってきます。 まあ、アメリカも含めて、まず経済の制度をどうするかっていうところがあって、そして国の役割をどこで線引きするかですね。まあ、アメリカの場合はとりあえず連邦政府は小さくして州に任せる。でも州だってそんな全部力を持ってるわけじゃないから、まあ、州と国民の線引きもいりますね。このあたりは結構制度ってのは難しい問題でとても重要な問題なんですね。まあ、このあたりこれからの大きな、まあ、課題になってくるでしょうね。まあ、いずれにいたしましてもですね、まあ、映画は映画でああいうふうにやっておりますけども、話はどんどん先へ進んでると思うんですね。まあ、皆さんもね、未来を見ながらね、どんどん行動していかれましたらね、よろしいかと思ってます。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、ボールはすでに司法長官の手にあるということでお伝えいたしました。で、またお目にかかりましょう。さよなら。